堀内沙織の気楽に行こうよ。今回も始まりました。第17回目となりました。たった今、大前タウン苫小牧のロケから帰ってきた堀内です。本当久しぶりで、1ヶ月ぐらい経ってますかね、最後にロケしてから。で、大前タウン苫小牧始まってからのロケは初めてだったんですけど、大前タウン苫小牧今日はここまでですというセリフを本当久しぶりに言ってきました。はい、すごく楽しくロケさせていただきました。今日も張り切っていきたいと思います。先日の25日にイオン苫小牧店さんでミニライブを行いました。実はこの日はファーストミニアルバムサンクフルミュージックの先行発売の日で、もう本当本当にたくさんの方々がライブに立ち寄ってくれて嬉しかったです。ありがとうございます。その日の朝に、いつもライブとかすごい大事なイベントとかがある日につけていくお気に入りのピアスがあるんですけど、その日の朝もそれつけていこうと思って準備してたら、いきなりそのピアスがもげてもげてというか、なんか鎖の部分が外れて壊れちゃって、なんかすっごい不吉な予感がして、そういうのすごく気にする人なんですよ、堀内は。で、なんかライブ成功するのかなとか、すごく朝から不安だったんですけど、無事にライブを終えることができました。本当に大成功でした。もうピアスも帰ってきてから、もう必死に直しました。どうにか直りました。もう本当になんかたくさんの方に CD 買っていただいて、それに今回も花束とか、それから素敵なプレゼントとか、あとメッセージとかもいただきました。なんかこういうライブとかで即売会やると、やっぱ一人一人に直接 CD をこう渡すことができるから、なんかファンの方々とお話できたり、それから感想も聞けるし、こう皆さんの反応をこう直で生で見れるっていうか感じれるから、すごくいいなと思いましたね。なんかこれからもっと頑張ろうと思えるし、こう皆さんからパワーをもらえるなと、はい、25日のライブで感じました。次の新曲というかニューアルバム、今度はフルアルバムなんですけど、それが夏に発売の予定で、それまでちょっと CD の発売とかはないので、皆さんちょっとお待たせしちゃうんですけど、またライブとかイベントを行っていきますので、ぜひ来てください。3月にはすでに苫小牧南高校演劇部の自主公演の方でカーテンコールに出演させていただきます。この苫小牧南高校演劇部は私高校時代に所属していた部活で、すごくアットホームなんですけど、自主公演となると生徒もね、何ヶ月も前から練習とかして準備してすごく大変なんですよ。でもその分すごい素敵な舞台ができるんじゃないかなと思います。私も歌わせていただきますので、皆さんぜひ来てください。そしてその25日のライブの前日には日帰りで函館に行ってきました。と言っても遊びじゃないんですけど、ラジオ出演で行ってまいりました。 FM イルカさん、多分ご存知の方もたくさんいると思うんですけど、こちらに出演させていただきました。パーソナリティの方が苫小牧よく知っている方で、本当に地元ネタ満載で面白かったです。今回のミニアルバムから Sing という1曲目に入っている歌を流していただいたんですけど、なんか苫小牧以外でもこうやって応援していただけて嬉しいなと思いました。そしてそのラジオ出演の後にロープウェイで函館山まで行ってきたんですよ。どうせ登るなら夜景見たかったなと実は思ってるんですけど、でもね、そういうのはやっぱこうカップルで見た方がロマンティックですよね。はい、相手いないんですけど。その函館の夜景といえば、その夜景の中にハートっていう文字を見つけることができると、恋愛が成就するという、はい、そういうのがあるんですけど、知ってますかね。私実は小学校6年生の修学旅行で行った時に発見したんですよ。ハートっていう文字を。 はい、でも意味ない小学校6年生だったんでね、えそんな6年生の時の恋愛実ったっけあんま記憶にないんですけど、はい、それ見つけてすごいなんか嬉しかったっていう思い出があります。うん、あでもなんか今回明るいうちに登って、うん、函館山登ったんですけど、初めて本当登ったんですけど、すごい天気良くて眺めが良くて綺麗でしたね。うん、あの函館4回目だったんですけど、やっぱ何回来ても飽きないなと思いました。すごい活気に溢れてて素敵な街だなと思いましたね。あの今度はぜひライブでも、うん、しに、そしてゆっくり観光もし温泉にも入りたいですね。はい、またぜひ函館行きたいと思います。そして3月10日の帯広の FM ウィングさん、こちらのラジオの出演にも行くんですけど、これは泊まりなのでゆっくり満喫しようかなと思っています。では今回も質問がいくつか来ているのでご紹介したいと思います。ポストさん、堀内沙織さんへ、はじめまして。テレビで沙織さんを見てからずっとファンです。テレビは見逃してしまわないように録画してましたけど、ネットはそんなことしなくてもいいので便利です。でも一つだけ残念なことがあります。それは最初にテレビに出ていた時から見ていたわけじゃないので、沙織さんのテレビデビューの時がどんなだったのかわからないのです。デビューはどんな感じだったのでしょうか。やっぱり今みたいに上がったりすることなく堂々としてたんでしょうか。ステージで見る沙織さんと同じなんでしょうか。デビューしたのが昨年、一昨年の7月なんですけど、もう今となってはもうその映像は恥ずかしくて見れません。いやすっごい緊張したの覚えてますね。あのやっぱもともと舞台やってたので、こう人前に出たりするのは慣れてたんですけど、もうその緊張と全然違うんですよ。あのお客さんとかそういう観客の皆さんがいないところで一人でテンション上げてわーってやんなきゃいけないじゃないですか。もうそれがなんか寂しくて切なくて恥ずかしくて、もうダメでしたね最初は。でも今はすごい慣れましたけど、今はたまに言われるんですよ、スタッフの方に映像を見てみるかって言われるんですけども、絶対見たくないですね。多分顔も今よりだいぶ幼いというか、多分子供っぽいし、多分パンパンだし、いやもうこれは見ない方がいいと思います。はい、今のステージの堀内の姿だけを信じてください。はい、では2つ目に行きたいと思います。匿名でお願いしますということです。沙織さんこんにちは。イオンでのライブは3回目ですね。今まで全部見に行きました。そしてアルバムの発売おめでとうございます。どの曲もいいですね。毎日通勤の車の中で聴いています。12月にさやか、2月にアルバム、そして夏にはまたアルバムの予定なんですね。それに取材もこなすなんて想像できませんが、忙しいんでしょうね。スタッフの皆さんも同じように忙しいんですか。でも沙織さんと仕事が一緒なんて羨ましいですね。スタッフの中にも沙織さんのファンっているんですか。羨ましいです。一緒に仕事したり、ロケで一緒に食事したり、ファンの自分としては本当に羨ましいです。はい、スタッフの皆さんは私以上に忙しいですもう毎日毎日本当に忙しそうで、なんかね、こんな美味しいものを食べたりいろんな体験できて楽しんでばかりで申し訳ないなと思うくらいに、スタッフの皆さんは多分忙しいと思います。でもね、ファンの方は多分いないんじゃないでしょうかこんなこと言ったら多分怒られるんですけど、そういう雰囲気は一切ないですねもうすごい、もううん、ライブとかもそういうイベントになると、皆さん私のためにいろいろ身の回りの準備してくださったり、すごいお世話してくれるんですけど、すごくありがたく思っているんですけど、ファンはいないんじゃないですかでもすごい、楽しく毎回仕事させていただいてます。 ね、でもロケとかお食事とかも、うん、いろんなところに連れてってもらってますね、うん、また次ロケでどこ行けるのかなとすごく楽しみにしているんですけど、はい、ナビスケの方をこれからチェックしてくださいということで、堀内沙織の気楽に行こうよ、今回はここまでです。バイバーイ。